それでは私の一般質問の一項の市長の政策についてですが、市長は選挙の政策として100の政策を掲げられ、市民の期待を受けられ、市長にご当選になられました。今回の質問は、市長が掲げておられる、部門の教育と行政の中で、まず企業版を含めたふるさと納税給付30億円の徴収についての今後の具体的な取り組みとその方法についてですが、まずふるさと納税給付の取り組みに方法についてから説明をお聞かせください。私もこのふるさと納税給付については当初から関心があり、ふるさと納税を合わせて企業版給付は貴重な市の財源確保であり、この挑戦政策は同感であります。そのことから壱岐市のふるさと応援給付金の当初からの実績と、経緯を見てみますと、市長は職務でご承知と思いますが、壱岐市では平成20年5月5日に事業実施され、実施の当時の職員は正規職員2名とフルタイム職員が2名で、初めての事業であり、苦労されたことと思っております。初年度の給付額と目標額の給付者の件数を見ますと、給付額は当初は1174万5千円で、目標は初めてのことであり、目標はありませんでしたが、給付者件数は20件でした。次の5年ごとの実績を見てみますと、平成26年は給付額が5737万6755円、平成30年度では給付額は2億8657万6568円、令和5年度の給付額は8億7764万3200円であり、直近3年間の給付実績は令和3年、の給付額、3億5869万1142円、給付者数は1125件でした。令和4年度給付額7億3939万5200円、給付者数は22464件です。令和5年度給付額は8億7764万3200円、給付者は件数は27703件、令和年度目標額を10億円とされておりますが、職員の努力で毎年給が大幅に増加しております。次に返礼品の、初年度と現在の数量では、平成27年度の返礼数は132品でに対し、令和5年度の返礼品数は2595品目で、来年度はこれに200品目を増を予定しているようでございます。次に令和5年度の返礼品のランキングは、1位が、お刺身盛り合わせが300件、2位が、羽毛布団が400件、3位が寒ブリのしゃぶしゃぶが1600件、4位が壱岐牛の、赤身ステーキの冷凍が250件、5位が素直な、5位卵60個入りが80件となっており、その他新しい返礼品も取り入れてあり、壱岐の評価も上がっており、歴代の職員の方々の努力が功を成しておると思われます。以上、ふるさと納税応援給付金の経緯と実際の状況を申し上げましたが、市長の政策の一の企業団を含めたふるさと納税給付額30億円への徴収の実現は、市長の、任期中とは思っておりますけれども、どのような方法をお考えか、考えておられるのか、具体的な説明を、お尋ねいたします。次に、令和6年度の企業版ふるさと納税給付額の目標会社数と今後の具体策についてでございますが、この企業版ふるさと納税は、 都市部に集中する企業からの税収を他方に移そうということから、2016年度の創に、創設されております。法人住民税の控除などで、企業は嗅覚の最大9割の、税負担が軽減され、個人向けふるさと納税のような返礼品もなく、双方の共有とも、双方とも有利な制度であり、全国的に利用が伸びており、寄付に伴う税額控除の拡充が後押しで、2022年度の寄付額は全国で約340億円の制度が始まって以来、40倍を超えており、自治体にとっては貴重な財源となっており、長崎県の20の自治体で207件、3億9300万円の給付があり、各自治体の財源となっております。一市の企業版ふるさと納税の数と給付額を見ますと、令和3年度の給付額が1200万円、給付者が3件であり、令和4年度の給付額は1400万円で、給付者が4件で、令和5年度の給付額が3200万円で、給付者は10件で、令和6年度の企業版ふるさと納税の目標、会社数を10社増と見込んであり、職員の意気込みを感じております。篠原市長におかれましては、幸い、2020年から3年間、壱岐市の東京人生所として、壱岐市のために活動され、50の企業と提携を実現されたとおっしゃっておられます。東京事務所に在職中は、壱岐市の東京事務所所長として、持ち前の誠実さと、マスクも、本当にマスクもよく、信頼を受けられ、歓待されての実績を挙げられてこられましたが、これからは、長崎県壱岐市市長の肩書きで堂々とトップセールとして、実力を発揮できると思っております。篠原市長が挨拶に回られますと、企業版ふるさと納税寄付金も大幅に増加できると私は確信を持っておりますが、市長の企業版ふるさと納税寄付会社の目標会社数についてお尋ねをいたします。次に、一項の3の企業版ふるさと納税制度の期限処置の延長についてでございますが、この制度は今年度末までの次元処置となっており、2016年の制度創設以来、各自治体には貴重な財源として給付を受けており、自治体側からは制度の延長を求める声が上がっておりますが、長崎県、市長会では延長の要請をされていられるのかどうかお尋ねをいたしたいと思います。以上、3項、たちまちお願いいたします。市長の答弁もよろしくお願いします。
一山茂議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。篠原市長。
14番一山議員のご質問にお答えさせていただきます。まず私が主要政策として掲げております企業版を含めたふるさと納税寄付額30億円の調整について簡単にご説明させていただきます。私は10の主要政策そして100の政策を掲げ、壱岐市全体を元気にそして豊かにしていきたいと強く思っており、実現するためには財源が必要となってまいります。そのために民間のノウハウや資金、また地方税や地方交付税のほか国県の交付金など収入を増やす工夫や取り組みを行い、稼げる市役所を目指してまいります。その一つの手段として企業版を含めたふるさと納税寄付額30億円への挑戦を掲げております。この30億円につきましては10の主要政策そして100の政策の年次的な取り組みに合わせ達成させていくイメージを持っておりますので、本年度に30億円ということでないことは 先ほど議員もおっしゃっていただきましたが、ご理解いただきたいと思っております。本市では、ふるさと納税制度開始から8年目となる平成27年度に初めて寄付額が1億円を超えたものの、自治体間競争が年々激化する状況の中で、他自治体と比較し伸び悩む状況が続いておりました。このことから、寄付額を大きく伸ばしている県内自治体の状況を確認しましたところ、その要因が専門知識を持った民間事業者への委託であることを伺い、本市の貴重な自主財源のさらなる獲得に向け、令和3年度から業務を外部委託したことで、寄付額が令和2年度には3億5800万円でありましたが、返礼品及び提供事業者を増やしたこと、また定期便の導入、そして寄付窓口となるポータルサイト、ホームページのサイトを増やすなどの取り組み成果によりまして、令和4年度実績は対前年度比 206%、3億8100万円増の7億3900万円となり、令和5年度は対前年度比 118%、1億3800万円増の8億7700万円まで伸びており、令和2年度と令和5年度を比較いたしますと、5億1900万円増、約 2.5 倍の増となっております。議員ご質問の企業版を含めたふるさと納税寄付額30億円への調整についての今後の具体的な方法につきましては、個人版のふるさと納税については、引き続き返礼品提供事業者との情報交換を密に行い、人気の高い定期便をはじめ、新規返礼品の開拓推進に努めるほか、寄付窓口となるポータルサイトを増やすなど、寄付者が寄付しやすい環境を整えてまいります。以上の取り組みに加え、今後3つ具体的な取り組みを行うことといたしております。1つ目といたしましては、これまでの課題でもありました、返礼品の安定供給、また返礼品提供事業者への定期訪問や密な連絡調整につきまして、委託事業者との協議調整の結果、6月1日より委託事業者が遺棄事務所を開設され、職員が常駐されたことで、新規事業者、新規返礼品の開拓、そして返礼品のブラッシュアップが図れるものと大きく期待しているところでございます。2つ目として、現在の登録返礼品数は約2600商品でございますが、さらに500商品の新規登録を目標に取り組んでまいります。3つ目といたしまして、寄付額を伸ばしている自治体に先進自治体視察を7月以降に実施することとしており、しっかりと他自治体の状況を分析、研究し、成果につながるよう取り組んでまいります。ふるさと納税寄付額30億円達成につきましては、個人版だけで達成することは厳しいことは承知しておりますが、まずは今年度、個人版で10億円、この数字を目指して取り組んでまいりたいと思います。さらに、後ほどご説明させていただきますが、企業版での獲得も含めまして、その結果、私の掲げた100の政策の実現にもつなげていきたいというふうに考えているところでございます。次に2つ目のご質問、令和6年度の企業版ふるさと納税寄付額の目標会社数と今後の具体策についてお答えさせていただきます。まず、これまでの実績ですが、先ほど議員からお話がありましたように、徐々にですが伸びてきております。今年度目標といたしましては、前年度の10社に加えまして、その倍の20社を目指していきたいというふうに考えております。現状の獲得手法につきましては、これまでご寄付いただきました企業様へのフォローアップ、そしてエンゲージメントパートナー企業への営業、また、遺棄師とゆかりのある企業様や誘致企業様への営業であり、担当課である商工振興課、そして東京事務所が主体的に行っております。今後の具体策につきましては、企業様の会社方針や会社イメージと合致する地域貢献施策と市の取り組み施策をマッチングさせて営業活動を行うことで、企業様の共感を生み、また企業様のイメージアップにつながるなど、メリットをしっかりと感じていただけるよう丁寧にご提案し、良好な関係性を 構築していくことが重要であると考えております。さらには私自身、民間出向、また福岡市役所、そして東京事務所に出向させていただきました。この経験や人脈などもフル活用し、市長である私自身がトップセールスを行い、まずは企業版につきまして1億円の獲得を目指してまいりたいと考えております。寄付額を伸ばすためには職員の力を借り、また議員皆様、そして市民皆様からの情報もぜひお聞かせいただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。次に3つ目のご質問、企業版ふるさと納税寄付金制度の時限措置の延長についてお答えさせていただきます。企業版ふるさと納税は平成28年度に創設され、国が認定した地方公共団体が実施する町、人、仕事、創生寄付活用事業に対し、企業様が寄付を行った場合に法人税から等から税額控除できる仕組みであり、寄付額の下限は10万円となっております。なお税源控除割合は令和2年度の財政改正により寄付額の最大9割まで拡大され、実質的な企業様負担が1割にまで軽減されたことで、企業様にとってもメリットのある制度になっていると考えております。本制度は令和2年度の税制改正において時限措置として期間が5年延長されておりますが、本年度最終年度となっております。議員お尋ねの延長につきまして、国へ確認したところ、本年7月に内閣府から財務省へ継続延長の要望書を提出し、本年12月に財務省から正式回答を受けるというスケジュールでございます。しかしこの制度、先ほど議員もおっしゃる通り定着もしておりますし、年々伸びてきております。本年度で終了という話はならないのではないかというような話をも伺っているところでございます。以上でございます。
石山議員、
はい、声がちょっと枯れておりますが、篠原市長に初めてのご答弁をいただきましたが、明確な、はっきりした答弁をいただきました。その中でですね、これはその30億円の徴収も一度ではこれはおっしゃるようにできないわけですけれども、まずふるさと納税の年品の今2595品目があるわけですが、それに、目標では200品目増ということでございますが、今市長の話答弁の中で500品目増ということでございましたが、どういう品物をこの200、私もちょっと思ったですね、その2600も今あるわけですが、そのうちに500も言うとちょっと3000超すわけですけど、どういうようにして、方法にして、どんな品物をこれより、さっき申し上げました、4位、5位ぐらいまでのことを申しましたが、どの品類を主に増にさせるとか、お尋ねをいたしたいと思いますが、それから、企業団は、まあ、さっき私も申し上げた市長には実習がだいぶありますけれども、まあ今年で2社ですかね。任期中の2社ですか。今年2社。はい。今年2社増ということでございますが、なかなか、それはもう50も提携を結んできたということでございますけれども、まあ2社。まあ、今から4年間の間で、まだだいぶ増えると思いますが、それでも30億ほど遠いと思いますが、一つ頑張っていただきたいと思っております。それから、企業団の延長、これはですね、全国的、長崎県もそうですけれども、まあ340億ぐらい、いただいておりますが、これは非常な市の財源になっております。そういうことで、早めにですね、延長しないとできないと思っておりますが、これは12月中には回答があるということでございますが、政府もこれを見切るということはないと私は思っております。一つ、まあ、頑張っていただいていると思いますが、まあ、今、私が申し上げた返礼品のことについて、それから、認証について、もう一度、お願いいたしたいと思います。
篠原市長。
はい。石山議員の追加のご質問についてお答えさせていただきます。 新商品といいますか、返礼品ですね、まあ、プラス500社、500品商品目指すということでございます。先ほどの企業版の20社も含めてですね、まあ、正直高い目標かと思うんですけども、やはり目標は高く掲げてないと、まあ、クリアできる目標を掲げても目標じゃないかと思っておりますので、まあ、確実にお約束はできないかもしれませんが、誠心誠意取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。で、商品数につきましても、まあ、いろいろ一次産品の方が中心になってくると思うんですけども、まあ、商品、まあ、自体は変わらなくても、例えば今人気がある定期便ですね、一度頼むと定期的に送ってきていただく、まあ、これが非常に人気がございます。で、私もまあ東京等で企業の皆さんとお話しすると、まあ、正直たくさんもらっても お一人家族お二人家族では食べきれないと、ただまあ、お金があるのでたくさん買いたいというの時に、この定期便は非常にありがたいというような話も聞いております。で、また今まあ、お米だったりとかですね、まあ、自分でこう持って、買って帰らなくていい、重いものを買って帰らなくていいというような、まあ、ニーズもあるようでございます。そういったことで、定期便の種類をまずは増やしていきたいというふうに考えております。で、また定期便もですね、年4回であったりとか、まあ、3回であったりとか、いろんな回数があるんですけども、他市の事例を見ていますと年2回というのも非常に人気があるみたいですので、まあ、そういったまあ、きめ細やかな商品数にすることで、様々なニーズを取り込んでいきたいというふうに考えております。で、続きまして、20社のところなんですけども、これも、まあ、令和5年度10社あるからまた引き続きもらえるというものではないので、まあ、ある意味本当に新規で、まあ、20社の気持ちで営業していかなければいけないと思っております。で、この件はですね、まあ、9割は税制措置があるとはいえ、まあ、1割は負担をするというところでありますので、で、また企業もそのボランティアでもないので、まあ、そういった意味で本当に企業の、まあ、求めるものとマッチングする、企業が、まあ、行えているようなそういった社会貢献とかですね、そういったところにちゃんとこうマッチングするような提案というのが必要ではないのかなと思っております。で、もう一つ、まあ、飛び込み営業で、まさに先ほど議員がおっしゃるように、まあ、商品を何か売るというものではないので、まあ、まず本当に信頼関係を作って、まあ、良好な関係性を作っていくことが重要かと思っておりますので、ここは、引き続き私の、まあ、そんなに、あるものではないですけども、人脈も使いながらですね、取り組んでいきたいというふうに考えております。以上でございます。
長議員。
はい。細かく説明していただきました。なかなかですね、返礼品を増やすでもですね、一気の産品はですね、まあ、少ないわけですね。それでどの新返礼品をやるかということが問題だなと思っているんですが、私もちょっと3100回というとはびっくりしたわけですね。見るだけでもちょっと選ぶだけでも時間がかかります。まあ、そうしたことで今通販でもそうですが、何ですか、毎月契約してやったら安いとか、いろいろそういうことをやっておりますが、まあ、市長もですね、先ほど言うように、まあ、信頼もあらっしゃるし、何ですか、トップセールスとしてですね、頑張っていただきたいと私は思っております。期待をしております。まあ、それで、もう大体わかりましたので、一個については、それで終わりたいと思います。それから2個目、小中学校の給食無償化についてですが、市長の100の政策の教育の部で持続可能な形の段階的給食無償化については、まあ、私ははじめ個人的には見解の相違が私はあると思われますので、下記の質問をいたすわけでございますが、政策の持続可能な形での段階的給食無償化とはどのような形になるか、説明をいただきたいと思っておりますが、私なりに、理解しますと、この文言を別々に考えますと、持続可能な形とは、その事業の財源が確保され、これなら大丈夫、持続可能だと、の形で実施されるということの意味と、私は一つは思っております。次の段階的給食無償化とは、給食費を無償化することでしょうが、 段階的無償化との意味が理解しにくいわけです。本来ならば、これは財源の確保ができたので、例えば来年から給食無償化を実施するとの明確に表現されるのが段階的とは、市長の4年間の任期中に分けての状況を見て、4年目に無償化されるのか、保護者や私たちに理解ができる形で説明をいただきたいと思っております。この小中学校の給食無償化については、私は以前から一般質問で提言してきましたが、当時は財源が厳しいとのことで実施できませんでした。次回に、ふるさと納税給格も増加して、しましたので、再度ふるさと納税を利用しての無償化を提言いたしましたが、前の給付金は、ふるさと納税、給付金は不安定であり、継続できないときに困るとのことで、これも実施できませんでしたが、令和3年3月で同僚議員からも、再度提言をされましたが、受け入れができませんでしたが、令和5年度予算で給食費を保護者の軽減のため、小学校給食費の3800円を、保護者負担を2000円に、中学校の給食費4500円を、保護者負担を2500円に減額し、その財源は、一般財源とふるさと納税給付金から約2分の1を、負担をし、令和6年度は物価高騰の形影響で食材費は値上がりとなりましたが、保護者負担は前年の通り値上げはされておりません。負担の財源は今年は過疎債を利用して5700万円、一般財源から928万円が助成されております。令和6年度の給食費は小学校が4900円を保護者負担は2000円、中学校が5800円を保護者負担は2500円と前年と同額とされ、保護者にとりましてはありがたいことであります。市長の政策の持続可能な形とは、どの財源を予定されて取り込まれるのかお尋ねをいたしたいと思います。そしてまた、段階的無償化とはどのような、方を理解すればよいのかお尋ねをいたします。以上です。市長のご答弁をお願いいたします。
メラ教育次長。
市山議員の2番目のご質問にお答えをいたします。給食費の無償化につきましては、昨年の12月そして本年3月会議においてもご質問をいただいており、長崎県市長会から国に対し少子化対策、子ども子育て支援の観点から社会全体で安心した子育て環境の整備と保護者負担の軽減を図ることが必要なため、国の責任と財源による無償化の措置を講じること、また県に対しても無償化に向け財源を国の負担とするよう国に働きかけるよう提言要望が行われていることをお答えをいたしました。今後も長崎県市長会から継続して要望されると聞いております。ご質問の持続可能な形での段階的給食費無償化については、持続可能な形つまり継続していくことが前提でございますので、市独自での無償化を実現していくためには財源の確保が必要でございます。現状では大変厳しい状況にありますので、昨年度から実施している本市の給食費の一部助成をまずは継続していきたいと考えております。その上で国及び県の状況、物価の動向等を注視しながら財源の確保に努め、段階的に支援額を増額していくなど負担軽減対策を拡充しながら無償化に向け取り組みを進めていきたいと考えているところでございます。以上でございます。
市長議員。
今メラ事情から大体のことが分かりましたが、これはですね、私はお宅から丁寧にいただきましたが、市長の政策でございますので、市長から一つお願いいたします。
篠原市長。
一山議員のご質問にお答えさせていただきます。まあ、持続可能なというところは、まさに議員のおっしゃる通り、まあ、財源ということでございます。まあ、前回、教育委員会の方からご説明があったように、まあ、ふるさと納税、当然活用はしてまいりますが、まあ、ふるさと納税、まあ、先ほどのように毎年入るというものではございません。もちろんふるさと納税も使いながらなんですけども、やはりそれだけを当てにして、まあ、今年ふるさと納税入りませんでしたということでまた給食費を上げたりとかいうことはもう、まあ、やりたくないという思いのこの持続可能なというような表記になっております。また段階的というところでございますが、まあ、これもいくつかの、まあ、考えを持っております。まあ、財源ですね、がありきでありますし、まあ、補助金等もないようなものでございますので、まあ、一般財源を確保していかなければいけないと。ただこの全員分ですね、今児童生徒数1922人なんですけども、ここを全員分を待って開始するということではなく、その金額によって、まあ、例えば佐世保市がまずは中学3年生を無償化するとかいったようなやり方もあるのではないかと思っております。まあ、選挙等で回っている中でこの無償化の話も当然出てきておりました。もうなんですか、あまり時間をかけずにですね、できるところからやっていきたいという意味での、まあ、段階的というような表記にしております。でまた先月ですかね、県の市長会として、国会議員の皆様に要望もしてまいりました。全県の市長としてはこれはやはりユニバーサルサービス、壱岐市の子どもだけが受けるようなまあ、サービスではなく、まあ、長崎市もそうですけれども、やはり、国民として、全体として、受けるべきものだということで、要望を主要の3項目の中の一つとして、まあ、力を込めて要望しているところでございます。まあ、この国の動向等もですね、まあ、注視しながらというような段階的というような表記も含めております。まあ、いずれにしろ、まあ、早い段階で、財源を見ながらですね、考えていきたいというところでございます。以上でございます。
以上、
市長委員。
それは今市長からおっしゃる通りでございますが、私は3月の 小中学校の給食無償化の国の政策として実施すべきと、国県議市長会は給食の財源設置を講じる要望を提出するよう提言をいたしました。白川前市長は県市長会では文書を持って要望していると言われ、教育省もその内容を自分の思いを込めて丁寧に説明をいただきました。ありがとうございました。その後、私も国の動向を調べてみますと、現在小中学校の給食費を完全に無償化している自治体が全体の 30% 以上に上がることが文科省の調査で分かっております。2017年度の調査では全体の 4% から大幅に増えており、文科省はその結果を分析し、無償化の効果や、課題を検証するとしており、給食費の無償化は物価の上昇なども伴う保護者の負担軽減策や子育て支援の一環として広がりつつありますが、昨年6月に政府が閣議決定した子ども未来化戦略方針には、無償化の実態調査を行い、具体的な方策を検討することが盛り込まれていました。調査は昨年9月、全国で1794の教育委員会などを対象に、自治体の給食無償化の状況を聞いた結果、722の自治体が無償化を実施しており、そのうち547自治体が小中学生全員を対象にしております。155の自治体は小中のいずれかでの実施や、子どもの多い所帯のみの等の支援に要件を設けております。給食費の年、月平均は小学校で4688円、中学校が536円であるのが、物価の高騰などの影響で10年間で約 12% を値上がりしております。このように国も無償化の実態調査をして具体的な方策を検討することになっており、今すぐに国の無償化は望まれ、 ておりませんが、要望は続けていかねばならないがと思っておりますが、無償化を実施するまでの間、市は保護者負担、負担軽減策だけでいくのか、財源策をして無償化を実施するのか、市長の政策の持続可能な形での段階的無償化をどの方法で実施するのか、その間のこの財源確保の方法についてお尋ねをいたしたいと思っております。まあ、重なるような質問でございますけれども、一つよろしくお願いします。
篠原市長。
はい、一山議員のご質問にお答えさせていただきます。まあ、今議員からおっしゃられた通り財源のところになります。ここがですね、まあ、一般財源しか、まあ、ないというところでございます。で、現在1億約3000万円が年間給食費を無償化したときにかかる費用となっています。まあ、先ほどからお話しさせていただいている通り、今年だけやるとかという問題ではないと思っております。もう一度やるとですね、もうそれからまた上げるということはしたくないと思っております。まあ、そういった意味で、この財源ですね、なんですけども、もう一度、まあ、全ての壱岐市の政策を、まあ、同じ目線で横に並べて、優先順位をつける中で、検討していくところかなというふうに考えております。で、引き続きですね、まあ、この選挙中に回っている時のご意見として、一方で、まあ、給食費に関しては、まあ、無償化しなくてもいいというような声も、まあ、多く聞いたのも事実でございます。その代わり、もっと給食を充実させてほしい、であったりとか、壱岐のおいしいお米、野菜等をもっと食べさせてほしいとか、まあ、そういったニーズもあるというのも把握をしているところでございます。そういったのも含めまして、まあ、安ければいいという問題でもないのかなというのも一方では思うところでもありますので、そこも含めてですね、子ども、まあ、もちろんなんですけど、保護者の皆様も本当に望む形の給食のあり方というのをもう一度、まあ、ゼロベースで考えていきたいというふうに思っております。以上でございます。
以上。
一番いい、
これはですね、その、まあ、栄養のバランスは栄養士をってやっておりますけれどもですね、やっぱり地の産品をですね、地の産品というのは野菜とか魚とかそういうものを、まあ、安く手入れてですね、子供が楽しい、食事をするのが、まあ、本来の趣旨でございますが、まあ、国がやってくれれば私は一番いいわけですけど、それは今言うようにすぐは当てにならないわけですね。私もちょっとふるさと納税もそれは不安定でありますけれども、ちょっとそれを検討してみました。小学生との、令和6年度の給食費で見ますと、市の負担は過疎債が5760万円で、一般財源から928万円、合計688万円で、保護者負担が、4785万円で、給食費の合計は、まあ、1億1473万円で、私の計算ではそうなっておりますけれども、令和6年度のふるさと納税、給付金の目標額を10億円と見込んであるので、給食費は現在の約 12% ですので、無償化はできないことはありませんが、ふるさと納税も市の多くの事業に、利用活用されております。各年度のふるさと納税の応援基金の財源充当の一覧表、まあ、これを見てみますとですね、令和5年度6月時の利用実績では4億9480万円充当されております。量を合わせますと約6億円強であります。市長の政策の企業版を含めたふるさと納税給付金30億円の上限が達成できれば、給食費の無償化実施できることになりますが、市長の政策の目標達成を期待しておりますけれども、ふるさと納税、給付等は学生の学生の給食費が無償化されれば、市民のふるさと納税に対する、あり方さも伝わってくると私は思っておりますが、 思っております。まあ、そういうことでですね、まあ、経営さんはそういうふうになりますけれども、先言われたように不安定でありますけれどもですね、これが30億も、量を合わせて30億も実施できればですね、3分の1もならんわけですから、まあ、考えていただきたいと思いますが、一般財源ができればですね、それに越したことはないわけですけども、もう過疎債中ってもですね、その事業の借り入れの 70% ですね、30% をどうせ自分が、市が払わなきゃいけないわけですよ。借金には変わらなければないわけですね。国税で帰ってきても残りは市は払わないかないということでございますが、できればそういうふうに皆さん方の全国の、域に関する、ふるさと納税、業者の皆さん方の、寄付をいただいて、それができれば私の幸いと思っておりますけれども、先ほど何回も言うように、不安定なことはできないわけでございますけれども、一つ検討してみたい、いただきたいというふうに思っております。再度、それいただ、答弁をいただきまして、私も終わりたいと思いますが、何かありましたら。
篠原市長。
はい。はい。一山議員、おっしゃる通り、今後ですね、検討をしてまいりたいと思っております。はい、以上でございます。
聴取について、私も同感でございますから、一つ頑張っていただきたいというのをお願いいたしまして、私の質問を終わります。声がちょっと調子が悪くして、すみませんでした。